イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
最近見てるテレビ番組は5時に夢中、池田です。よろしくお願いします。
深川さん、
すごい衝撃のコーナーがあって。
コーナ
ー、駅名の変更するっていうニュースありましたよね。
品川ですか、じゃなくて京成。
京成、
はいはい。
それがまあ5時に夢中に取り上げられてたんだけど、
はい、
そのまあコメンテーターもちょっと変えるには惜しい駅名多いよねって話で、オッパマとかね、
あいいですね、
まあ、小金町とかもそうですし、
はいはい、残したいですね。
青物横丁とかね、
ね、いいですね。
でそれについて、
はい、
鉄道マニアに語らせるっていうミニコーナーがあり
まして、鉄道マニアなん
ですか、はい、であれを残してもね変えるのとかって話をするんだけど、うん、
はい、
やっぱちょっとこれを変えちゃダメですみたいな。結局どれも変えられなくなっちゃう、うん、無理やりベスト3を出して、はい、まあ、小金町とかオッパマとかを、は
い、変えられない、
増式とかを出すみたいな、ね、はい、そういうのがあったんですけど、
はい、
なかなかね、その時に、
はい、
いい話を追いかけてくれるなと思って、
は
い、僕あんまり見、月曜日ぐらいしか見ないんですけど、
はい、
5時にちょっとなかなか面白いですね。
東京 MX テレビ、夕方でしたっけ。
そうですね、
5時です
もんね。5時ですね
、はい、っていう話ですよ
いや続けろと言われればいくらでも
そうか、5時に夢中コーナーになっちゃうんですけど、ね、はい、ということで体験の種でございます、
はい、
今回また岩崎が行ってきたイベントで、北欧暮らしの道具店に学ぶ愛されるサイト作りというトークイベントが、下北沢本屋 B&B で行われましたので、うん、そのお話をしようかなと思っております。
はい、
北欧暮らしの道具店というのはどういうサイトかといいますとですね、まあ、暮らしにまつわるアイテムを販売する EC サイトでありながら、特集やコラムなど積極的に良いものにも力を入れるなど入れているということで、まあ、基本的に北欧の雑貨であるとか衣類であるとか家具とか幅広い、まあ、商品を扱っている、もともとは EC サイトではあるんですけれども、そこが出している、まあ、メディアというか、そのサイト上で掲載している読み物がすごく人気があって、
うん、
月間1600万 PV
うん、
誇り、 Facebook では42万、Instagram は70万、LINE アットも29万のフォロワーを要するネットショップということで、うん、結構まあそのウェブメディア業界でもに有名になっているというか、本とかも出てるのかな、雑誌で取り上げられたりとかしてますし、各所でメディアという側面と EC ストア、ネットショップという側面両方で注目を集めている、
うん、
お店ですということですね。で、まあ、それの創業されたのが実はご兄弟、でやってらっしゃって、青木さんっていう方と、佐藤さん、まあ、ご結婚されてるんで名字は変わってますけど、うん、お二人が立ち上げられたんですが、そのお二人が結構二人揃って登壇することは少ないんですけど、登壇されたということで、会場60人か70人ぐらいかな、もっとかな、マックス100人ぐらい入るスペースですけど、超満員でちょっと立ち見も出るぐらいの人気がある、
やっぱ人気のサイトなんだろうね、は
い、なんかこういうイベントとか見ると、うん、なんか下手な著名人とか有名人より、うん、こういうネット上で人気があるとかインスタグラムで人気とか、うん、そういう人たちの方が実は動員力あるなっていうのを感じますね最近。
あ、これでもまあ本当当たり前ですけど、
はい、
北欧、
はい、
暮らし、
うん、
道具、
うん、
これを全部一個にして、
そう、
北欧店、暮らしの道具店、
はい、
まあ、頭の右上に R、丸 R がついてますけどまあこうなんかいいタイトルだし、ね、でまあ本当にやっぱ欲しいものというか、
はい、
私に合ったものがいっぱいあるっていうそういう感覚が、まあ、お客さんいっぱい、だからまあなんとなくあれだよね、
はい、
買えるほぼ日みたいな、
あでもほぼ日はすごい感覚近いでしょうね、
はいはいはい、
ちなみにその北欧暮らしの道具店という名前も、はい、なんかまあ北欧についていろいろな経緯があって、うん、なんかこの青木さんって方はなんか前はいろいろな起業をされていたりとか、
はい、
最終的にはこの直前には確かエレベーターのメンテナンスをする会社とかを立ち上げたらしいんですよ。
ほうほうほう、
そういう方なんですけど、
はい、
妹さんである佐藤さんっていう方がもともとインテリアデザイナーをやってらっしゃって、インテリア関連に興味があっ てっていうところで、青木さんがいろいろ起業とかあのビジネスが難しくなってきたタイミングで、なんか今までに持ってきた貯金を全部下ろして、うん、あの北欧に行ってみようと、妹さんが興味があるっていうこともあったので、はい、行ってみようっつって2人で旅行した先で、あの見た北欧雑貨にすごい感銘を受けて、なんか始めたみたいなところらしいですね。で、妹さんがもともと青木さんご自身があのお兄さんがあの名前をつけたんだけど、それを反対されて、で結構すぐに決まったらしいですね、北欧暮らしの道具店っていう名前です、ね、
反対というのはなんか別な名前が、
もともと北欧雑貨倉庫という名前にしようとしたらしいんですけど、
そっちの方が名前はっぽくはある
よね、パンは分かりやすくはあるんですけど、うんうん、ちょっとやっぱその何だろうな、名前から来るしずる感っていうんですか、なんかここに惹かれるみたいな要素が、うんうん、あのあんまり強くないよねということで、うん、まあ、SEO 的にはもしかしたら北欧雑貨倉庫の方が強いのかもしれないけど、はいはいはいはい、なんかそこのうまくバランスを取ったので、北欧って名前は入れたいよねっていうところと、はいはい、うまく取って名前つけたらしいんですけど、うん、でまあ、あのお話自体はあの僕も結構あのこの北欧暮らしの道具店っていうのを運営されてるクラシコムさんっていう会社、あの会社さんでやってるんですけど、うん、クラシコムさんはクラシコムジャーナルっていう、うん、あのサイトもやってらっしゃって、はい、そこでいろいろなウェブメディアの方、うん、あの今回の、まあ、司会も務められていた白鸚堂ケトルで、まあ、雑誌も作っていたりとか、本や B&B やったりする島光一郎さんという方に、あの初めにそのウェブメディア今は雑誌と比べてどうですかっていうインタビューをしてたりとか、うん、あとはデイリーポータル Z の林裕二さんに、うん、あの面白くて長続きするメディアってどういうものですかとか、うん、あの映像の専門家の方とかいろいろなその専門家の方にあのインタビューしている記事があって、はい、その内容僕すごい好きで、
クラシコムジャーナル、
ね、はい、というサイトをやってたりするので、そういうところの面でも、チェックしてたりとかしたんですけど、今回、まあ、そういうものでチェックしていた中でもあんまり聞けなかった創業の裏話みたいなことが前半ですごい語られていて、うん、それもあの内容としてはすごく面白かったんですけど、うん、後半結構ですね、僕自身が学びになるところというか、これ自分自身もメディア、まあ、編集者を一応名乗ってたりするので、うん、メディアを運営する面とか、あとまあこの種ラジっていうものにも実は活かせるところあるんじゃないかみたいな話が結構あったので、うん、そこの話をちょっと中心にしていこうかなと思っておりまして、今ですね、暮らしの道具店ではコンテンツ自体は、1日5本ぐらい新しい記事出してるんですって。まあ、商品についてもあるし、あの他のスポンサードするあの他の企業さんからこの商品をあの記事の形で紹介してくれないかっていう、まあ、いわゆる一般的なウェブメディアでやる PR 記事、スポンサードコンテンツみたいなものも、はい、実は受け付けてらっしゃって、うん、それも合わせて1日5本ぐらいやってらっしゃる。で全部で月に30本、新進法の新しい記事月に30本ぐらい、まあでもかなりの量 の記事を出してらっしゃる、うん、でもまあ、7人の編集者の方が作ってらっしゃるそうなんですけど、結構そのタイアップコンテンツ、まあ、PR 記事とかと普通のコンテンツではその編集の違いってあるんですかみたいな話があったんですけど、はいはい、それについて、まあ、佐藤さんっていう、まあ、全体統括してる方がおっしゃるには、なんかそれを分けてないと、こうスポンサードコンテンツで売る商品を PR するってことも大事だけど、何よりも大事にしてるのは自分たちが欲しいものかどうか、うん、自分たちが読みたいものかっていうことをすごい大事にされてるっていうことをおっしゃっていて、はい、なんていうんですかね、いわゆる、まあ、スポンサードコンテンツでも、まあ、この商品をPR してくれって言われるんだけれども、うん、本当にその商品が自分たちが欲しいものでなかったらば、うん、受けないっておっしゃったんですね。
ほうほう。
それがあって、さらにそれをいかに読み手視点、買い手視点でそれを欲しいと思ってもらうためにはどういうふうに解きほぐせばいいかということで、文章も考えてるし、編集的にもそういう視点で考えてるみたいなお話があって、これまあ僕たちも種ラジに置き換えて考えると、僕たちもまあ当初そのなんだろうな、種ラジっていうラジオ番組を聞きたい人みたいなのを想定して、最初なんかペルソナとかも作ったじゃないですか。イベントを運営している人なのか、イベントが好きで参加している人なのかみたいなところで、まあ、それぞれに立ち会ってやってたりしましたけど、うん、 なんかそれ以上に、まあ、一部できてるところもあり、僕たちできてない面もあるんだなと思うんですけど、うん、僕たちがその聞きたい情報、欲しい情報、聞きたい話、欲しい話、みたいなものっていうものをなんかもっと意識してもいいのかなというふうに思ったんですよね。
なるほど。
で、そうなってきたときに、今は基本的には、まあ、想定しているのはイベントを運営する人なのか、イベントに行きたい人なのかという想定で、まあ、イベントに関する情報もね、予定の画面に出してたりとか、体験の種で、まあ、僕たちが体験してきたことについて、なんかイベントを主催する運営する立場になった時に、なんか何かしらのヒントになるんじゃないかなみたいな話をしてますけど、なんかそこをまあ置いといても、僕たちが聞きたい話、知りたい情報、知りたい知識みたいなことにフォーカスする話もできるんじゃないかなと思ってて、果たしてでも僕たちが欲しい情報って何かなっていうのはちょっとね、今考えてはいるんですけど、どうです、なんか日頃を情報を収集したりとか、何かしらそのインプットをする上で、まあラジオを聞く上でもそうですわ、どういうところに惹かれてラジオを聞いてたりするか、どういうところにが自分の中にニーズとしてあってテレビを見てたりするとかってありますか。
僕が消費する側としてと。
あ、そうです。もう本当に自分視点でいいです。
まあでも、いや、例えばね、5時に夢中の話しましたけど、はい、なんだろう、
ね、なんで5時に夢中を見始めたんでしょうね。
まあ最初はもうあれだよ、やっぱこうマツコ・デラックスさんのトークとか。
マツコさん、そうか、まだ出てらっしゃるんでしたっけ。
あとその若林文枝っていう
のを見て、経済アナリストの方、
株式トレーダー、
株式トレーダーです
よ。でもこれがまあ結構むちゃくちゃなことを言う、
はいはいはい、
っていう、なんかまあそのフォーメーションみたいなものが面白かったりとか、
はい、
まあ、そこかな。
あとは人に惹かれてって感じですかね。
だけどあんまりこのなんか派手なトークを期待するというよりか、そのやり取りの面白さとか、内容とか、でもまあ内容なんかね、他の曜日とか聞くとも、まあ、別に普通のことを言ってたりするし、ちょっと過激なことを言っておけばみたいな、はい、だけどあんまそこじゃないんだよね。ニュースショーっていうか、ニュースを使っていじって面白いって言おうって言ってるだけだから、それが面白いっていう、だからまあお笑い番組見てるみたいな感じかな。
あ、じゃあ究極その笑えればいい、笑えればって感じですか。笑いたい、
うん、そうそう、まあ、そのリアリティを持って笑いたいっていうことかな、
は
い、
なるほどなるほど、なるほど。他ラジオ番組とかどうですか。今の定期的に聞いてるのあります。
まあだから時間がないと情報がまとまったような、
はい、
その玉結びの映画の町山さんのコーナーだけとか、
はいはいはいはい、
そういう感じかな。
なるほどな。
だから難しいよね、
はい、
理想はゆっくりなんとなく笑うとか、ちょっと幅広い目的で聞きたいと思うけど、
はい、
時間がないとね、
そういう
目的を絞らないと、
はい、
5分とか10分とかでさ、そういうことってなかなか味わいづらいじゃないですか、
はい、
っていうのはあるかな。だから、まあ、ちょっと僕の個人的意見としては、
はい、
全方位に向けちゃうことの良さもあるんだけど、
はい、
一個一個にこう鋭い球が投げられないと、結局その自分たちがどっちに向かってるのか分かんなくなっちゃうから、形上は一方向を決めといた方が、だってどうせどこも向くからさ、だから360度向いてる全ての姿を全ての人に見せる必要ないじゃん、その360度の中の10度だけを人に見せるというふうに判断するっていうのも手かなとは思うんですけど、まあね、この北欧の家具のサイトだと、別にこの人がじゃあアニメ見ないかとかさ、そういうことじゃないと思うんだわ、それを別にここで発揮する必要はないって思うだけのことだから、っていうのもあるとは思うんですけど、まあ、だから基本的にその自分が、ね、好きとかさ、
はい、
そういうことを大事にしてるっていうのが僕も大事なのかなと思うんですけどね。
まずそういうところも含めて、 なんかやっぱ自分であるとか、あと自分が欲しいものであるとか、あとはその聞くにあたってやっぱ人って大事だと思った、うん、
ちょっとさ、なんか好きなものをさ、はい、僕もあげてみたいと思うけど、いっぱいあげてみてもいいかも。
そうですね。
そうするとなんかあの提供側でもあり、うん、消費者側でもあり、はい、自分が何に向いてるのかとかを確認するっていうか、うんうん、なんかこう人の話は納得して聞けるんだけど、はい、いざ自分となると急に分かんなくない？
わかります。そうです、そうですね。
それをなんかこう確認できる方法をちょっと模索しなきゃとか思いますかね。
はい、うん。その上でちょっとあの実はあのこのね番組自体もちょっとリニューアルしてみようかなと僕は思ってるところでもあるので。ちょっとこの話を受けつつ、はい、いろいろと考えてまた次回にねつなげていければなと思っておりますので。
わかりました。
その一つのきっかけとしてこの、イベントですね、はい、名前が忘れちゃった、はい、北欧暮らしの道具店に学ぶ愛されるサイト作りというイベントに行ってきたお話をさせていただきました。
はい、我々も愛されるサイト作りしたいものですね。
愛されるラジオ番組作りですかね。はい、ということでお送りしましたのはイベント作る人岩崎と
時々行く人池田でした。
種ラジ、また
さよなら。